皆さんこんにちは。京都府建築士会小田木陽子です。今日はですね、実はスタジオを飛び出まして、ライブで、生中継として、皆さんに放送をお送りしているわけなんですけれども、京都芸術センターという元明倫小学校の方まで今お邪魔している状況です。今日は17日ということで、ちょっと私調べましたら、今日は将棋の日なんですってね。徳川吉宗が将棋好きだったということにちなんで、そういう記念日を将棋協会というところが、作らはったそうなんですけれども、ちょっと今日はそういう話に関係するようなイベントをやっております。案内をしてもらいましょう。江藤会長です。
はい、皆さんこんにちは。今日ね、市場堀川の交差点から北に向かって自分の事務所に向かったんですね。すっごい綺麗な空なんですね。これは幸先がいいと思ってきました。今日は建築士の日授業、面白建築士の日です。はい、
今日は建築士の日の授業ですということで今案内してもらったんですけれども、どういう企画なのかもうちょっとお話を聞かせください。
はい、建築士の日授業というのは毎年やってるんですけどね、府民の皆さん、市民の皆様に私たちの建築士が何をしているか、あるいは建築どんなものかということを見てもらうためのこういう授業なんですね。でも今年は面白建築塾というちょっと面白いネーミングをつけましてね、ちょっとまあ姉派建築士事件以降元気のない私たちもですね、元気を取り戻そうじゃないかと、建築はこんなに楽しいよということを、皆さんに見てもらおうと、こういう企画でしました。で、本当にいろいろ盛りだくさんにいろいろなイベント、まあ、例えばその歴史の文化、建築歴史文化の、講習会、講演会であるとかですね、我々の技術的なこと、これを見て皆さんに見てもらう、それからまちづくりのワークショップなど、もう本当に今盛りだくさんで、今僕もね、街中でのその暮らしを考える、ワークショップに出てたんですけども、今急に飛んできたんで息が切れてるところです。
ありがとうございます。今日もね、夕方、5時半まで、イベント開催しておりますし、明日も朝10時からお昼の3時まで、こちら京都芸術センターにて、開催中ですので、お近くにお越しの際はですね、ぜひお越しいただきたいと思います。それでは早速次のコーナーに移りたいと思いますけれども、イベントをやっている最中という形でご紹介したらいいんでしょうか。木造の専門家ということでちょっと解説をしていただきたいと思いますけれども、イベント名がですね、伝統建築ということで、木造しくじに見る、交渉の技ということで、展示中のものがあります。そちらについてちょっと解説をしてもらいましょうということで、志村さんです。
はい、京都府建築士会の木造研究会の座長の志村でございます。今回は木造研究会としまして、伝統の工法ということを特に、テーマとしました。今紹介がありました木造しぐち、それと、左官の可能性、それからあと、伝統建築と日本人の知恵ということで安井清様に講演をしてもらっています。また一番テーマなんですけれども、町屋の耐震補強というのが大きな問題ですので、そのテーマもありまして4つに関わっております。で、今私の手元にありますのが大阪城の大手門に使われている根継ぎのしぐちなんですが、
この
入るんだけど抜けない横に、力を加えても抜けない、引っ張っても抜けない、ある方向にだけ斜めに引くと抜けるというようなしぐちを大工さんが考えてくれまして、それでもってできているしぐちを私が今持ってます、抜けました。なかなか抜けない、触ってご覧になってください。
皆さんしぐちと言って何のことっていうところがあるかもしれないんですけど、そこからもう一回戻って話をしてもらいましょうか。
はい、しぐちというのは木造の建築を組み立てていく上でのジョイント部分をどう作るかというものがしぐちです。で、それは法隆寺の時代から現代までずっと工夫がされてきています。で、大変な天才的な大工がアイデアを凝らしてしぐちというのを作ってきまして、一番すごいのが丸太をどう組み立てるかっていうので、 ネジ組みというものがあります。それは丸太の柱と、直行する丸太の桁をちょうど直行方向ずつに組むという立体的な仕口で、それが展示してありますので、ぜひご覧になってください。なかなか触れる機会がありませんので。
今手元に持ってきていただいている、先ほどおっしゃった大阪城の大手門の仕口、これは例えば柱の根元のところで使われると。先ほど
京都の町屋も同じですけども、長い間に水を含んだりして柱の根元が腐る場合があります。それは使い石の上に立った構造が伝統工法ですので、特に腐りやすいんです。でそこの部分を何十年か経ちますと継がないといけない。そうするとただ継いでも外れてしまいますから、外れないようなジョイントの仕方ですね、仕口を考えて大工さんはこれまでいろんなことをしてきたわけです。その一つのモデルが置いてあります。
この片方向というか一方向にしか、抜けない方向があるというところなんですけれども、形状をこれ説明するのは非常に難しいんですけれども、3次元的にできているのはまあもちろんなんですけれども、ただ四角や三角が組み合わさっているのとちょっと形状が随分複雑でして、
そうですね。正面から見るとほどが台形の形をしています。台形ですからまっすぐには入らないんですね。斜めにこう入れていくと入る。でなおかつ三角形の断面が両側面にあるんですね。そうするとまずこれ抜けにくいんですよ。非常にこれうまく考えられていると思います。百聞は一見にしかずですから、ぜひ見に来てください。
町屋のそういう根元のところでこれも使えるんでしょうか？
ちょっとお金かかりますね。手間がかかりますから。大工さんの普通は金物でごまかしてしまう場合が多いんですけども、すごい工夫された仕口です。
町屋を改修するということで、もちろん可能性はあるということなんですけれども、先ほどおっしゃっていただいた耐震改修という面で、明日セミナーがありますよね。そちらのこともちょっとこれに絡めてお話をお聞きします。
耐震改修、木造には、一つの工法だけじゃなくて伝統的軸組み工法、これが京都の昔からの町屋です。それと在来工法といいまして、それは基礎があって筋交いで横方向の力に対抗してなんていうか成り立っている構造なんですが、伝統工法に筋交いを入れたりして間違った改修をしている耐震改修というのが多く見受けられます。でそれが一番危険なことでありまして、だから町屋の、その工法にあった耐震改修というのがいかに大事かということを、メンバーの一人の遠藤さんが明日説明してくれますので、どうぞ気にしてください。
例えば伝統工法とか、在来工法とか、工法が例えばどこを見たら自分の家がどういう形で作られているっていうのは簡単に一般の方でも分かりますでしょうか？
分かります。伝統軸組工法っていうのは通り庭が大体ありまして、使い捨て、先ほど申しましたけども石の上に柱が直接乗ってます。で在来工法っていうのは戦後主に普及してきた工法なんですが、布基礎、つまりコンクリートの基礎が全部連続してあって、その上に土台が乗ってアンカーボルトで止めて、基礎と一体になった構造になっているわけです。ということは何が違うかというと、伝統軸組工法はなんていうかな、ひっついてないんですね、石に。ところが在来工法っていうのは基礎と一体になっているというのが違いです。ですから床下を覗くと分かります。
その工法の違いを分かった上で、聞きに来ていただくと、あ、これはうちに使えるんじゃないかなというのが非常に参考になるんじゃないかと思ってるんですけれども、
おっしゃる通りですね。だから間違った耐震補強っていうので壊れやすくなるっていう例は、今度の能登半島の地震とか新潟の地震でも伝統工法に筋交いを入れてそこに筋交いが入るということは工程に大きな力が働くわけです、そうすると柱とか針が何ていうか折れてしまう、力が集中して、いうことが起こっているわけです、で京都の伝統的な軸組み工法、京都だけではありませんが、何が違うかというと、 揺れる、傾いてひし形になっていっても、また復元できるような、なんていうか、粘りがあるような仕口っていう、組み方なんですね。その違いです。
今、ちょろっとこう、口にされましたけれども、やはり、組み合わせてあるところは、仕口で組んであるわけですね。
で、在来工法、新しい工法というのは、何が違うかというと、アンカーボルトと言いましたけど、それは基礎と、土台を引っ付ける金物です。あとは筋貝も柱梁の交点にはプレートが鉄板のプレート飛ぶつけ目した鉄板で金物で止めるっていうのが主流になってきてますから、今日私がご紹介しました伝統的な大工さんの技術っていうものは必要ないような組み方なんですね。だから日本の非常にこう優秀な大工の技術、匠の技術というものがだんだんなくなってきてしまっているという危機感を抱きまして、大工さんで左官もそうです。クロス張りの家が非常に多い、ということは時間が経って左官塗りの建物というのはいい風合いが出てくるわけです。そういうこう味わいがあるというかね、何十年も経って良くなるというものがどんどんコストとスピードで見捨てられているということに非常に危機感を持ってまして、それで今回特集というか、展示させてもらってます。
伝統の技ということで、展示中なものが、あと左官の壁も展示してあるんですね。
左官の壁も呪落だけじゃない、いろんな壁があります。大津壁とか初めて見られる方も多いと思いますけども、桂離宮とか京都御所に使われているパラリ壁っていうものがあります。これは多分触れる状態で見れるということは少ないと思いますね。で非常に綺麗で丈夫でいい壁なんですが、そういうものも見れます。あとはそれ以外の呪落壁、あと呪落によってもその色の違いがある。それは材料の取れる場所によって違うんですが、そういう見本が左官屋さんによって用意していただくことができましたので、大変参考になると思います。
この先ほどの耐震改修という面においては、左官とかそういった技というのは何か影響されているものがあるんでしょうか。
はい、伝統工法で、京都の町屋の壁は、木摺り、なんていうかな、竹小舞、今木摺りが多いんですけど、竹を組んで土壁を作って壁を作ってます。そうすると傾いてもその周辺が少し壊れますけれども、またなんていうかな、元に戻して塗り込めば、ひび割れた穴が開いたところに塗り込めばまた使えるというような特性があるんですね。だからそれが全くその地震に強いかどうかということはまだ実は検討中なんです。いろんな計算方法も生まれてきました。ただ今のまんまでは建築基準法的には既存不適格という名前で呼ばれてしまうような工法なんですね。残念なんです。
皆さんのお宅をですね、ぜひ今日今からでもですね、ちょっと見ていただいてご覧ください。はい、正しい改修方法を学ぼうということで、明日18日日曜日1時から3時まで定員30名で、京都芸術センターの南館3階教室の方までお越しください。それではここで一曲お聴きください。ありがとうございます。続きまして2階の方に上がってまいりました。明倫小学校はですね、大変古い建物なんですけれども、2階に大きな畳の部屋がありまして、そちらの方でやっている開催中のイベントの会場です。こちらは、どういったイベントになるんでしょうか。
はい、こちらは森の働きっていう、今まで、私たち女性会なんですけども、その女性部会が進めてきた環境に対するテーマをこうまとめ上げているものが一つと、来られた方に自由に間取りを組んでもらおうと、それで楽しんでいただこうという、理想の家を作ろうという企画を2つしております。
じゃあ早速なんですけれども、ちょっと読み聞かせ、絵本と、あと紙芝居を、ちょっと皆さんに絵をお見せできないのは非常に残念なんですけれども、ちょっとお話をしていただこうと思います。
はい、森の働きというのをさせていただきます。はい、 こちらは高さは60メートル近くもある立派な杉の木です。杉は日本で最も背が高くなる木なんです。秋田の杉は江戸時代から名前が知られていました。天然の杉林も残っていますが、今では多くが植林され、大切に育てられています。植え付けをし、杉が小さなうちは、周りの草に埋もれないように草刈りをします。次に、竹が高くなるに従い、下の方の枝を落としていきます。これを枝打ちといい、節のない良い材木が取れるように行います。そして木が大きくなったら本数を減らして伸び伸び育つようにしてやります。これを間伐と言います。その一方で外国産の安い材木との競争に勝てずに荒れてしまった植林地も多くあります。植えるだけでは手入れがなされないと地滑りなどの大きな災害につながる恐れがあるんです。で私たちがちょっとまとめています森の働きです。山や森は空気を作る工場って知っていますか？工場や車などから出る汚れた空気を吸ってきれいな空気に変えてくれるんです。すごいですね。他にもすごい力で私たちを守ってくれているんですよ。ここに手入れされた山とほったらかしの荒れた山があります。どちらもきれいな空気を出してくれています。そこに大雨が降りました。荒れた山は土砂崩れが起こり、近くのお家は潰れてしまいました。手入れをされた山は、雨水は土の中に染み込み、少しずつ川へと流れて行きました。このように育てた木は切り、お家を建てたりして使って、また次の木を植えるという手入れをすることで、災害から守れるんです。そして、いつまでもきれいな空気ときれいなお水を私たちに与えてくれます。家のお家を建てると、木のお家を建てると、空気を汚さないエコになるんです。お家の材料にもいろいろありますが、工場で作り出す材料は、熱や煙が出て空気を汚します。でも木はそのままで使えるから空気を汚しません。その木ですが、同じ木でも今は外国で育った木を使うことが多いんです。それは働く人のお給料が安いので木も安いからなのです。外国の木を使うと運ぶ距離が長くてたくさんの排気ガスが出て空気を汚していますね。でも日本のそれも近くの木を使えば排気ガスの量は少しになりますね。こうしてできるだけ近くの山や森の木を使うことで森も空気も守ることができます。
土砂がザーッと流れてる絵もついているんですけれどもね、動く紙芝居。今隣でコメントを実はしてもらったのがウォーキングカフェのウォーカーの山田さん。
山田です。はい。先から一緒に江藤さん、志村さんのお話も聞かせていただいたんですが、お二人、小沢さんと吉田さん、今紙芝居と絵本を読んでいただいたんですけど、この紙芝居で子どもたちに向けてですよね。いくつぐらいの子どもたちにどういうことを伝えたいと思って作られたのか、ちょっと
4年生の、小学生の4年生なんですけども、エコに対して小学生もいろいろなことをお家の中で試したりいろいろしてるかと思うんですけども、私たちも仕事柄ですね、こういう形のエコもあるんだよと、はい、日本の木を守る、山を守るということで、エコにつながっていくんですよということを、少しちょっと平たい言い方ですけども、それを伝えたいなと思って、はい、
自然のままに自然をほったらかしにしておくだけじゃなくて、あるいは何も物を作らないのではなくて、自然から適切に物をいただいて、世話をしていただいて、物を作って、それを循環させることが、もっとエコになる ていうことですね。
はい、そうです、ありがとうございます。
はい、そういったお話をしている会場が2階にあります。さて、隣に移りまして、ウォーキングカフェウォーカーの中野さんと柴島さんがですね、2人の理想のお家ということで、先ほどよりプランニング、家のプランニングの方を進めていただいておりました。出来上がりましたか？
できましたよ、2人の愛の巣が。
どうですか柴島さん、満足ですか？
大丈夫です、満足です。
大丈夫
です
。
はい、
特徴をちょっと教えてもらえますか？どこをこだわってプランニングされたんでしょう？
いや、妻がね、出窓が欲しいって言うんですよね。だからね、出窓パーツなかったんで自分でボールペンで作りました。この大きな出窓、そしてね、このこうダイニングキッチンからこの8畳のフローリング、そのままこのウッドデッキにつながるこの直線、広いですよこれ。足したら20畳ぐらいじゃないですか。ね、これお葬式もバッチリですよ。
お葬式もできる家最近なかなかないですから
ね。
あと バーベキューもしたいです。
ウッドデッキが通りにこうドーンと出てる状態なんですけども、これは敷地はちなみにどういった広さになるんでしょうか？
これは敷地面積は約47坪になります。
お値段でいくと大体どれぐらいになるのかしらっていうのはまあ置いときまして、そこに目いっぱい家を建てていただいたんですけれども、これは大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですね。
はい。
ちょっとかぶってるところもありますけども、はい、でも大丈夫だと思います。
はい、北側に、リビング、ダイニングがあって、南側にガレージを持ってこられたわけですね。で、2階はどうなってるんですか？
2階はね、私自宅でパソコンで仕事するもんですから、この10畳のフローリング、これがね、北向きなんですよ。パソコンやってると南側の光って案外邪魔なんですよね。で、北側のこの優しい光がいいんで、で、ここで人4人は雇えますね。はい。2階にもトイレ作りましたしね。いいですよ。この妻がね、またね、衣装持ちなんだ。
そうなんですか。
4畳半のウォークインクローゼット。
4畳半はなかなか、でもあるようですぐ埋まりますもんね。
そうですね、ウォークインクローゼットは絶対に必要だと思ったので入れました。はい、
こういったプランニングをですね、気軽にできる、遊びながら気軽にできるということで、楽しんでいただけたらなと思いますが、建築士会ではこのほかですね、今日明日にわたって行われている企画の方が先ほどからお伝えしてますけれどもありまして、明日朝よりですね、伝統の技塾京都の屋根にもっと瓦をということで展示と講演会があります。それから先ほどもご紹介しました木造住宅耐震改修セミナー、こちらはお昼の1時から3時までの2時間、それから街中探索ということで、これはなかなかおすすめだと思うんですけれども、街中の近代建築と呼ばれている建物というものが三条通り界隈に結構残ってるんですね。これ皆さん結構お気づきかと申しま知れませんけれども、烏丸通りでも例えば北国銀行、元北国銀行とかですね、そういったところがたくさん残ってます。そういったところに解説をしてもらいながら巡っていこうという、そういうコースが2回行われます。朝の10時から12時までの約2時間、それからお昼の1時から3時までのこれも約2時間行います。もし参加されたいなという方いらっしゃいましたら、京都芸術センター入り口のところにカウンターができておりますので、そちらまで朝昼始まる前にお越しいただければなと思います。それから、明日は、フリースペースというスペース、芸術センターの1階になりますけれども、そちらの方で、パネルも展示されておりますし、先ほど、志村さんの方から話がありました私口ですね、複雑な私口をパズルのように組み合わせて使える、そういったものを見ることもできますので、
解説講演、
はい、解説講演は明日お昼の12時半から1時半までの1時間、
志村さんがお話してください。
いえ、これは高田さん、三田さんですね、大工さんにお話をしていただくことになってますね。はい、あとそれから縄絡みといいまして、祇園祭りご覧になった方はもうすぐ分かるかと思うんですけれども、 木と木を組み合わせてあるのが縄で組んであるんですね。その技というのがなかなか面白い。エビの形をした縄とかですね、亀の形をかたどったような結び方があります。そういったところを一度直に触ってみて、どんな形になってんのかなと、どんな縄使ってんのかなと、なかなか祇園祭りの矛触るわけにはいきませんので、この機会にですね、ぜひお越しいただいて、ご覧いただければと思います。山田さん、今日さっと見ていただいて、なんか感想
いやいや、僕もね、建築士なんですよ、実は。皆さんね、いろいろ大変な、時代なので、だけど、その京都で建築やってるっていうことは、やっぱり他の地域とは違うね、意味とか、楽しさとか、みんなに伝えたいこととかってあると思うよね。で、それがなんかこういろんなところに少しずつ出てるなっていう気がして、もう一つは京都って建築を学ぶ人がたくさんいるじゃないですか、学生さんがね。で、そういう学生さんたちもたくさん来てくださってると思うし、ぜひ明日もね、やってるんで、来てもらってプロの方たちと接する機会っていうのってあんまないと思うんで、活かしてほしいなと思います。
ぜひお越しください。京都ひと町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。